皆さんこんにちは、それでは今日はですね、神様と共にいる希望というテーマで、お話をさせていただきたいと思います。最初に今実際その聖書を自分の国の言葉として、持ってない人たちがいる、ましてやその文字を持たない人たちが、10億人って僕聞いてびっくりしたんですけど、いらっしゃるっていうことで、じゃあその人たちがどうやって聖書に触れるんだろうか、神の言葉にどうやって触れるんだろうか、神様っていうお方をどういうふうに知ることができるんだろうかっていうのを、疑問に思う方もいるんじゃないかなと思います。実際その聖書っていうものを直接耳にすることはもしかしたらないケースもあるかもしれません。でも神様というお方は私たちの目に見える形でご自身の存在というものを明らかにしておられます。それはこの世界にあるものを見ればその神様というお方を私たちが意識できるようにこの世界ができているということも聖書に書かれてあります。たまたま私が読んでた箇所でですね、出てきていたので、他にもいろいろ箇所はあるんですけれども、今ちょうど詩編が話題に上がりましたけれども、詩編の、104編の24節というところを、お開きいただければと思います。2017年度版ですと1042ページになります。第3版ですと、1010ページですね。どのようにこの神様という方を私たちが知ることができるのか、文字を見なくても私たちが知る方法の一つとしてここに書いてありますけれども、主よ、あなたの御業はなんと多いことでしょう。あなたは知恵を持ってそれらを皆作られました。地はあなたのもので満ちています。神様が作られたものでこの世界は満ちています。そしてその神様が作られたものを見ることによって、神様がその知恵を持って作られたそれを見て、私たちはその神様の知恵をその作られたものを通して見ることができます。そして神様が与えてくださる恵みを私たちは、自然の中からいただいているのではないでしょうか。その上の14節というところに、主は家畜のために草を、また人が労している作物を生えさせます、地から食物を生じさせてくださいますと書いてあります。私たちはこの自然界が草を生やし、私のうちの庭にもですね、雑草が嫌というほど生えてくるんですけれども、なんでこんなに生えてくるんだと、雑草はですね非常に厄介なものだと思うんですけれども、でもそれと同じように私たちが食べる食物も、食物が生えるのはですね嫌とは思わないんですね。わー、収穫だっていう喜びがあるんですけれども、でもその2つのものが同時にこう出てくるというのは、私たちがそこで何かをしているわけではない。もちろん水をやったり、肥料をやったりということはあるかもしれませんけれども、その土にある水分であったり養分であったりっていうものを利用して食物が成長するというものは、皆さん神様が作られたからそうなってるんですね。そしてその植物が成長して、例えばキュウリがですねこんなお化けになってみたり、ナスがたわわになってみたり、シソの葉っぱがもう何なのかよくわからないぐらいになってみたりですね、春菊が旬を過ぎて花が咲いてしまったりですね、我が家の庭は非常に豊かな自然があふれてるんですけども、豊かな自然で思い出しましたけど、全然関係ないんですけど、うちの庭にはですね トマトがミニトマトが自生してまして、以前生えたと思われるトマトの木のそばとかですね、もうこれは食べられないなっていうものをポイッと捨てた 穴の部分だと思うんですけども、穴を掘って大体生ゴミをうち埋めて土に戻してるんですけど、まあ、その辺りからトマトの自然に生えてきてですね、あれこんなとこにトマト植えてないのになっていうのができていて、普通にきっちり実をならしてるのを見てですね、すごいなと思いながら見ていました。で、本当にその私たちが当たり前と思っていることは実は本当に当たり前ではなくて、神様がおられて、そして神様がそのように、なるように定めておられるから、私たちはそこから取って食べ、そしてそれによって私たちは、体の元気を取り戻すことができるんではないかと思います。まあちょっと私が用意した話と全然今の部分は関係ないんですけれども、本当に私たちがじゃあ何をもって神様を知るのか、もちろんその自然を見て私たちは神様を知ることができますし、今私たちはこの聖書というものを通してじゃあ神様っていう方はどういうことなのかということを実際にこの言葉を通して私たちは知ることができるというのは幸いじゃないかなというふうに思います。またこの時間を通して皆さんの神様に対する理解が深まれば幸いだなと思います。で、本題に入っていきたいと思うんですけれども、まあ、本題といってもまずは序論というかですね、なんていうか導入からなんですけれども、先日といっても 2,3 日前になるんですが、私の2人の子供がいるんですけれども、下の息子の方が、まあ、乗り物が好きで、一時は電車も好きだし車も好きで、ミニカーとかをよく床に寝そべっとですね、足でこう移動しながらこうなんていうんですかね、同じ目線でこう車を楽しむっていうのをよくやってたんですけども、まあ、この辺でもよく寝転がってやってるので見てる方がいらっしゃると思いますけど、彼がですね、新型あずさの、プラレールのおもちゃが欲しいというふうに言いまして、まあ、きっかけがですね、お姉ちゃんが、最近、子供がよく乗ってるみたいなんですけど、リップっていう、こう腰をくねくねやって乗るスケボーみたいなやつがあるんですけども、あれを、お誕生日を、前借りじゃないですけど早めてたくさん練習したいから、お誕生日のプレゼントを早めてくれというお願いがありまして、ちゃんと練習するんだよというのを条件にですね、買ってあげました。で、それを見た息子がですね、まあお姉ちゃんだけずるいじゃないかっていうふうに思ったのかわかんない、僕も買ってもらえると思ったんでしょうね。普段は買ってもらえないのに、お姉ちゃんが買ってもらってるのを見て、きっとこれはチャンスだと思ったんだと思うんですけれども、まあ、そこでそのプラレールの新型アズサが欲しいっていうふうに言って、まあ、彼もお母さんが、仕事に行く間幼稚園に預かってもらってたりとか、友達のお家にちょっと一人で行ってもらって、友達とそのお母さんに預かってもらったりとか、まあ、彼なりに頑張ってもらっているのでという理由でですね、しょうがない買ってあげようということになりました。で、またまたまそのお姉ちゃんが買いに行った、ところの、アピタっていうスーパーでおもちゃ売り場に行ってみたところ、まあ、置いてなかったんですね。売り切れていたのか、まあ、人気なんですかね、新型アズサ。なくてですね、まあ、相当ぐずったみたいです。その場に私いなかったんでわかんないんですけど、で結局最終的に彼がですね、郵便屋さんにお願いするというふうに言いました。皆さんは意味わかりますか？届けてもらうっていうことですよね。要するに通販だという賢いですよね。お店になければ通販があると4歳にして恐ろしいなと思うんですけれども、まあ、以前この彼が愛用していたちょっと大きめのミニカーじゃないんですけど、これぐらいのサイズのものがですね、直売所で中古で300円ぐらいで売ってたらしいのを買って、それがすごい気に入ってたんですよね。 で、気に入ってた割には取り扱いが雑でですね、屋根の部分が何かの、踏んづけてしまったのか何かで、割れてしまってですね、サイドミラーも取れてしまって、替えが欲しいと。いうことで、散々泣きわめきまして、まあ、親としてここで負けてはいかんと思ったんですけれども、負けまして、代替物を、探しました。で、探してもなかったらないんだよって言い聞かせたんですけども、トイザラスとか、それこそスーパーの、アピタとか、ですね、ジャスコとか、ジャスコ言わないですね、イオンとか行ってみたんですけど、なかったのでないんだよって言って言い聞かせたんですけど、どうにもこうにもならなかったので、じゃあ探してみようかなと思って、ちょっとインターネットを調べ、アマゾンを調べてみるとあるんですね。で、まあ1500円くらいだったかな、だったので、まあこれで彼の気持ちが収まるのなら1500円なら安いものだというので、それを買ってあげたのを彼は覚えていたんだと思うんですね。世の中にはおもちゃを届けてもらえるものがあると。で、まあ、それがあって、実際、まあ、約束をしたものなので、じゃあ買ってあげますよということで、調べてみると、まあ、そんなに同じような値段で、まあ、多分市販で買うよりちょっと安かったかもしれないですけど、あったので、まあ、じゃあいいだろうというので買ってですね、で、一応配達日が翌日って書いてあったので、明日届くからねっていうふうに言いかして、もうやったーと言わんばかりに喜びさんで、翌日朝が来たらですね、郵便屋さんまだって言ってるんですね。そんな早々に来るもんではないと。で、まあ、夜、その手続きをしたので、まあ、早くてもお昼過ぎだろうと。だからお昼ご飯食べてからじゃないと来ないよって言ったらですね、じゃあお昼ご飯食べるっていうふうに勢いよく言い始めまして、いやまだ朝だからお昼ご飯はお昼になってからって言うんですけど、でもお昼ご飯を食べれば彼は来ると思ったんですから、お昼ご飯を食べると言い張るんですね。本当に子供って純粋で可愛いなと思ったんですけれども、でも彼にとってその約束のおもちゃがやってくるというのは非常にこう待ち遠しくて仕方がないというものだったんですね。で、今の自分、私を考えてみると、そこまで待ち遠しく、こう、何かを待つっていうことが、まあ、子供時代を振り返らないとないな、ということも思ってですね、ちょっと羨ましいなとも思ったんですけども、この、直近でですね、すぐ目の前にある、こう、楽しみにしているものというものが、非常にこうワクワクして子供ながらにこう心躍るものがあるとしたら、私たちが、やがてどのようになるのかというものに希望を持っているかどうかっていうのは非常に大切なことじゃないかなと思います。自分の将来に楽しみがあるというのは私たちにとって大きな糧になるものだと思います。そして逆に将来に対して不安や困難があると、それが近づいてくるほどに、自分自身を蝕んでしまうものではないかなとも思います。まあ、個人的にはですね、まあ、今世の中では年金問題というのが揺れております。老後になったら2000万円だと足りないんだと、年金だけじゃ足りませんみたいな、いやそんなものは受け付けられないと言ってですね、財務大臣が跳ねつけてましたけれども、まあ、事実はどうなるかさておきですね、年金自体が、なかなか今の制度の中では難しいんだろうなっていうのは私自身の個人的な感想としては思っています。で、そうなると、じゃあ老後どうなるんだろうかっていうのを考えると、それなりに蓄えをしないといけないんだろうなっていうような、気持ちではあります。で、そうすると、じゃあ老後っていうものに対して、もし自分に老後があるとしたら、果たして本当に十分な、蓄えができるんだろうかと。子供が二人もいて、子供の教育費も出して、自分たちの老後まで賄えるんだろうかというのを、まあ、少なからず考えるわけですね。まあ、信仰を持つ身としては、 いざとなれば神様が何とかしてくださ、何とかしてくださるだろうというふうには、思ってはいるんですけれども、でもその不安があるかどうないか、まあ、その年金っていうね、お金の問題だけじゃないですけれども、将来に対する不安というものは今私たちの生活をも、に影響してくるものじゃないかなと思います。で、逆に言うと、希望があるというのは本当に今というものを生きる上でも大きな力になるんじゃないかなとも思うんですね。で、実際じゃあその先に私たちが何があるのかということを知るっていうことも大事だと思っています。で、私たちがこの今生きているこの地上での人生、この命がやがて終わるとき、死というものを迎えるときに、じゃあそこで私たちは何が待っているんだろうか、その先に何があるんだろうかというものがはっきりしている、それが明るいものとして見えているのか、それとも真っ暗闇で何もわからない、もしくは良くないものがあると思っていたら、今の自分の人生というものがどのように生きようかというその選択にも影響を及ぼしてくるんじゃないかなとも思います。で、実際にその自分の死というものが差し迫ってきたときに、自分自身がその先だと思っているその将来に何があるのかということを突きつけられるのではないかなというふうに思います。で、私がですね、実は月に1回この長野の南の方の飯田市というところの集会に行かせていただいています。で、ちょうど先月の末ですね、に行った時にバプテスマがありました。72歳の女性の方がですね、バプテスマを受けられました。その場に私たちもですね、立ち会うことができて非常に感謝だったなというふうに思っています。で、バプテスマの式自体は福音集会の後に行われたんですけれども、福音集会にはご主人とあと娘さんとお孫さんも来てくださって、子供お孫さんたちはうちの子供たちと一緒に二条学校を受けていて、ご主人とあと娘さんは福音集会のメッセージも聞いてくださって、でバプテスマも見ていただいて、っていうところで、そのご本人がですね、せずに希望してぜひ来てほしいと、いうことをお願いしたそうです。で、その娘さんっていう方が私の妻のいとこと少しつながりがあるっていうので、私の妻のお母さんの生まれた地域に住んでたのか、そのいとこと、を知ってるっていう話があって、で、少なからずつながりを感じたなっていうところもありますし、今勤めてる、違うな、その娘さんのご主人がお勤めになってる会社が、その飯田の集会場を建てるときに水道とかの工事をしてくださったその会社だっていうのも最近分かりまして、本当に神様の導きっていうのがあるんじゃないかなっていうのを私自身、感じました。で、そのバプテスマを受けられた方もですね、幼い頃ではないですね、少女時代というか、学生時代、看護学生時代っていうふうに言ってましたけれども、ご両親というかお父さんが大工されていて、で、東進の、神戸町のあたりに松原湖バイブルキャンプっていう施設があるんだそうです。で、その、いわゆる、教会の、これ聖書のキャンプをする場所っていうのがあって、で、そこの建物を建てるときにどうもそのお父さんが大工としてそこに行ってたそうです。で、その関係で、ご両親が救われて信仰を持って、で、そのキャンプのに、学生時代行ってたこともあったということをお聞きしました。その当時は何とも思わなかったようで、その後ずっと 過ごしてきた中で70を過ぎて、でご自身が癌を患って、自分自身がその死に直面をした時に、ですね、まあ自分としてどうなんだろうかというものを今一度突きつけられたということをおっしゃっていました。でその方はですね、いわゆる看取りっていうところを結構専門的にやられていた方 で死を前にした方に対して、希望とは何かということを、講演とかをですねしていた方だそうです。でただその自分が希望になると思って、その周りの人たちに、伝えていたものがいざ自分がその立場になってみたときに何の希望にもならないんだということに気がついたそうです。そしてそんな時に同じ職場で働いていたその飯田の集会に沿っている一人の姉妹の方を通して聖書を紹介されて、で聖書を読むようになって、あ、ここに希望があるんだということに気づいて、彼女は、この聖書に書かれているこの神様を信じ、そして神様が使わされた救い主イエス・キリストを信じ、バプテスマを受ける決心をされました。本当にご両親もですね、彼女が救われることをきっと祈ってたんじゃないかなというふうに、思ってですね、神様の憐れみというものを改めて、感じた次第であります。でちょうどその彼女のバプテスマにあたって、その数日前にメッセージカードを、その飯田の姉妹からですねいただきまして、何かメッセージを夫婦で一言書いてくださいっていうのをいただいて、である聖書の箇所を、メッセージカードに書きました。でその箇所を今日は開きたいと思っています。詩編の73編の21節から24節の部分をお開きください。今日はですね、聖書を読むのではなく歌いたいと思います。ページがですね、2017年度版ですと1008ページになります。第3版ですと977ページです。せっかくなので歌いたいと思うんですけども、歌詞はですね、第3版の歌、御言葉の、になっているので、ちょっと2017年の版と違うところがあるかもしれないんですけども、まあ、その歌詞を見ながらですねちょっと聴いていただければと思います。私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺された時、私は愚かでわきまえもなくあなたの前で獣のようでした。しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。あなたは私を諭して導き、後には栄光のうちに受け入れてください。ましょう。 はい、という整備で、おっと失礼しました。この、箇所ですね、人は神様を知らないときに、自分の経験や他の人の経験などを通して、これが良いというものを、信じて生きていると思います。ただこの歌詞にあるように、自分自身の心が苦しみだったり、その、新しいものを2017年度版ですと心が苦みに満ちた時に、その自分が信じてきたものというものが本当に自分を支えるものであるのかということを試されるんじゃないかなと思います。実際、その飯田の集会でバプテスマを受けられた方は、自分自身がこれが希望なんだと思っていたものが、いざ自分が死に直面した時にそれが何の希望にもならないというものに、ぶち当たりました。まあ、突き刺されたわけですね。で、それに気づいたときに、自分自身が愚かで考えもなく、神様の前で本能に従って自らの欲望に従って生きる獣と同じようなものだったということに気づくのだと思います。この神様の前に自分自身がなんと高ぶっていたのか、ということを彼女も示されたということを、そのバプテスマの後お手紙をいただいて、その中にもそのように書いてありました。私たちが神様に対して普段何気なく神様なんてって言ってしまうんですけれども、それがいかに神様に対して、傲慢な態度をとっているのかということを、示されるわけですね。それを聖書では神様に対する罪というふうに呼んでいますし、それが示されて、私が神様に対して罪を犯していたんだということをに気づかされること、そしてそれがその状態からではなく、その状態のままではなくて神様の方に向き直らなければならないということを聖書は私たちに勧めています。それを、悔い改めというふうに私たちは言っていますけれども、自分自身の今までの行いを悔い、そして神様の方に向きを改めるということですね。で、その私たちは知らず知らずのうちに出会ったとしても神様に対して罪を犯してしまっているものです。その神様に対する罪を持っている私たちを神様はどのように見てくださるのか、それはこの23節からあるように、しかし私は絶えずあなたと共にいました、あなたは私の右の手をしっかりと掴んでくださいました、というふうに書かれています。神様、私は絶えずあなたと共にいましたというふうにこの詩篇を書いた人は言っています。神様から離れなかったというふうに言っています。実際離れてしまったらどうなんだろうかというふうに思うんですけれども、離れてしまったら手をつなげないんじゃないか、もちろんそうだと思います。でも神様のところに帰った時にあなたの手を取ってくださるのが神様ではないでしょうか。あなたのそばから離れようとしない方が神様というお方です。それはあなたの手をしっかりと握ってくださる方です。親が、子供が勝手にこう飛び出していかないように子供の手をしっかり握って、道を歩いたり駐車場を歩いたりするように、私たちの手をしっかりと握ってくださる方が神様というお方です。決して私たちが神様のところに行ってお前は何をやっていたんだと怒るような方ではない。あなたが来たことを喜び、そしてその手をしっかりと握ってくださる方だということなのです。私はこの箇所がすごく好きです。どんなに自分自身があれがいい、これがいいと思ったとしても、その手を握っている方が いやそうじゃないよと私に示してくださる。あなたは私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいます。私が選ぶ道は、選ぶ方向は、時として違うことがあるかもしれない、間違うことがあるかもしれない。でもこの私の手を引いてくださる方は、私の手をしっかりと握って私を導いてくださる方は、この世界をお作りになられた神だ。神が私を間違った道に導くことはない。そう私は確信できるからこそ、この神様というお方が共にいてくださること、そしてこのお方が私の手を握っていてくださるということをとても嬉しく思っています。そしてそれが私の希望になるものだと私は信じています。それは私だけではなくて、あなたが今神様のもとに帰って神様と手をつなぐなら、神様はあなたの手を取って、その手をしっかりと握って神様のもとに、神様の家にあなたを導いてくださることであります。それは何にも勝って私たちを安心させるものではないかと思います。よくわからない人があなたの手を握っているのではない、目の見えない人があなたの手を握っているのではない、過去も現在もそして未来も全てを見通すことのできるお方が、そして私たちにこの世界をお作りになって、私たちに命を与え、この世界で私たちが生きるために必要な全てのものを用意し、毎日決まった時間に日を昇らせ、私たちに雨を降らせ、私たちが食べるために必要な植物を力生えさせてくださるお方が、私たちの手を取って導いてくださる先が良くないものであるはずがないではありませんか。このお方を信じることこそ、私たちがすべきことではないでしょうか。時には私たちを諭すこともあります。それは私たちの耳には気持ちのいいものではないかもしれません。でもそれはあなたをより良いところに導くために、そしてあなたを悪いところに、あなたが悪いところに行き着かないように、あなたを思いとどめようとして神様はあなたを諭しているのではないでしょうか。諭しというものはそういうものだと思います。ただ怒りに任せてあなたを叱りつけるようなものではありません。あなたが我に返って、あ、これは間違ってたんだということに気がつくように、神様は私たちにいろいろなことをこの世界において起こしてくださっているのではないでしょうか。一見神様という方を疑ってみると、この世界には非常に、神様なんているんだろうかというようなことが多く起こっているのかもしれません。神様なんているわけないじゃないか、だってこんなひどいことがいっぱい起きてるじゃないかと言われるかもしれません。でもそれは私たちを諭すために、神様が許されている範囲の中で起きていることだと私は信じています。決して神様を否定するためにそれが起こっているのではありません。もしそれが神様を否定するために用いられるとしたら、それは神様にあなたを近づけないようにとする存在の働きだと私は信じています。この誠の神様が後に栄光のうちに受け入れてくださるというふうに約束をしてくださいます。これこそ私たちの希望となるものではないでしょうか。この神様と共にいる希望、そして私たちがやがてこの神様と共に、本当の意味で神様と共にいるようになる、今は神様という方を私たちは直接見ることはできませんけれども、やがて聖書はこの神というお方を私たちがこの目で見る時が来るというふうに約束をしています。その時私たちがこの神様と共にいることができるものなのか、この神様から、いやあなたは私を拒んだものだと言って弾かれるものなのかという裁きが行われます。必ず裁きがあると聖書は私たちに言っています。その時に私たちがこの 私たちに必要なすべてのものを備えてくださるこの恵み深い神様と共にいることになるのか、それともこの私たちのためにすべてのものを用意してくださるお方がいないところに行くのか、これは私たちにとって大きな問題になることであります。その行き先を左右することは何か、このここに書かれているこの、絶えずあなたと共にいるということであります。神様と共に私たちがいるということ、この方と共に私たちが歩むということであります。そしてそれを私たちができるように可能になるように神様がしてくださっているのは、ただ私たちが神様のもとに帰るだけでいいということではなくて、私たちが今持っている神様に対する罪を許していただく必要があります。その許しを神様はイエス・キリストという救い主を通してこの許しを与えてくださっています。このイエス・キリストという方の救いが、神様によって用意されています。そしてこのイエス・キリストという方を、この誠の神様、この世界を作りなられた神様がおられること、そしてこの誠の神様が私たちの罪を許すためにイエス・キリストという一人子をこの地上に遣わし、私たちと同じ人間の姿を取らせ、あの十字架の上で私たちの罪の身代わりとなって死んでくださったお方だということを私たちが信じるなら、私たちはこの神のもとに帰ることができます。そしてこのお方と手を取って歩むことができるようになります。ぜひこのお方を信じていただきたいと思います。この誠の神様と、そしてあなたのために自らの命をもってあなたをこのイエス神様のもとに導いてくださるイエス・キリストを信じていただけるようにお勧めして、私のメッセージを終わりたいと思います。ありがとうございました。